日刊深夜快速水曜版百花聡明。こんばんは、榎田信也門でございます。IBB 関西からお届けしております。なんですかね、いろんなところでいろんな変な人に遭遇することはあるわけでありますけど、ネット上だとそれはもっとたくさん変な人に出会うわけでございまして、もちろんいい変な人とよからぬ変な人っていうのはやっぱあるわけで、いい変な人とは本当に出会いたいですね。なんて言うんでしょうか、変な人が素晴らしいっていうわけじゃなくて、やっぱ変わってる人っていうのは、その、なんでしょう、考え方であるとか、それまでの人生、経験であるとか、そういったものがですね、やっぱ普通とちょっと違うわけであります。で、そういった人たちの話を聞く、中には本当に口下手で、多くを語らない方もいらっしゃるわけですけども、そういった方から、その人生、これまでの歩みであるとか、そういったものを、うまく聞き出すことができたら、これはもうインタビュアー冥利に尽きるわけでありまして、で、そこら辺がですね、やってみたいわけですよ。なので、もちろん普通の方、一般的な方、日常、本当に当たり前に過ごしてこられた、本当にごく一般的な方、そういった方の日常、あるいは過去の人生であるとか、そういったものを、こう、掘り起こしていく、そういう聞き手に回るっていうのも、これは実は面白いっちゃ面白いんですよ。本人が普通だと思ってるだけで、実は、旗から見たらとんでもなく異常だったりする時があるわけですよね。なので、その人にとってどういう人生であるかっていうのを、気づいていない、ご本人が気づいていないものを逆に、気づかせてあげるって言ったらちょっと上から目線になっちゃいますけども、それを掘り起こして差し上げるというようなことが、できたら、もういいだろうなと、その、喋り手としてはですね、思うわけですよ。で、例えばいろんな、これまでにもいろんな方に私、インタビューをしてきまして、それで、どれぐらいですかね、もう、おそらく何千人という方に私は話を伺っていると思うんですけども、その中でやっぱり印象に残っている方々っていうのは何人かいらっしゃいまして、それぞれにもちろん印象深い方々だったわけですけれども、とりわけ印象的だったのは、これはね、私がまだ20歳か21かな、なんかそれぐらいの頃だったと思いますけども、たまたま熊本にキャンペーンで、来られていた、シンガーソングライターの原田真嗣さんに、インタビューをしたのが、これが割と印象に残ってますね。で、なぜ印象の残ってるかというと、すごいいい人だったっていうことなんですけどね。その時、原田真嗣さんが、どちらかというとちょっとヒット曲に恵まれない、どちらかというと過去の人みたいな扱いをされていた時期だったんですよ。で、そのキャンペーン、久しぶりに出したアルバムのキャンペーンで熊本まで来てたんですけども、その時に、案内をしていた地元のプロモーターの方がいて、その人ももちろんいい人なんですけども、その人の多分ね、自家用車だと思うんですよ。それで、各放送局とか、出版社とか、新聞社なんかを、こう、回っておられたと思うんですけども、もう、大概ボロな車だったんですよね。で、あれ、軽かな？で、普通車だったかな？ちょっとわかんないけど、ともかく、大スターが乗るような車じゃないわけですよ。で、それで移動してるんで、これは原田真嗣も随分落ちたもんだなと、その時は思ったですよ。正直。でもね、そういったことをこう、全くこう気にしないというか、本当にこう、ケラケラと笑いながら笑顔で、いろんなことを話してくださったわけですよ。で、そして、こっち側もまだ、20歳そこそこのペーペーですから、舐められて当然なんですけど、そうじゃないんですよ。きちんと本当に受け答えをしてくださって、こういった方っていうのは本当にやっぱり息が長い、そういう芸能生活、実際今もご活躍ですけども、そういった、何かあるんだろうなっていうのを、その時本当に思いましたね。で、あと、ほぼほぼ同じ時期ですけども、その1年後ぐらいだったと思いますけど、熊本農業大学校ってとこがありまして、で、そこの学園祭に呼ばれて、コンサートでやってきたのが、松原美樹さんです。で、もうお亡くなりになりました。本当残念、若くしてね。で、でも今、 松村美樹さんが歌った Stay With Me 真夜中のドアなんてのはもう世界的大ヒットじゃないですか。で、その松原美樹さんに私はこう差しで、あの時ね、ものすごい時間取ってくれたんですよ。1時間近く喋ったんじゃないかな。楽屋っていう楽屋ないんですよ。あの熊本農業大学校の体育館の、まあ、どっかのその部屋を、借りてという感じで、それをこう、楽屋代わりにしてたわけですよ。そこに入れてもらったんだったっていうのは、そこがそこの前のなんかこう、ソファーだったか、ちょっと、忘れましたけど、ともかく二人っきりです。はい。で、もう、たまげるほど美人でね、もう、ぽわっとなんかこう、いい匂いがしましてね。で、だからといって、そういう、色香に惑わされるとか、なんとかじゃなくて、本当に話の内容が、芯が通っていて、なおかつ面白い。で、その過去のいろいろとその、米軍のキャンプで歌った時の話とか、いろんなのをもう次から次へと話してくださって、もう一瞬で私もう惚れましたね、その瞬間にね。だから未だに私松原美樹さん大好きなんですけれど、まあそういった方々いらっしゃいます。で、また経路が違うところで言うと、もう、あれは2022年ですよね。だから、もう1年半ぐらい前になりますが、明石市の、泉房穂、当時市長ですよね。もう現在もうテレビに引っ張りだこ。いろんなところでもう本当に笑顔で毒舌を吐くという素晴らしいキャラクターでありますけども、もうその泉さんにお話を伺うっていうことで、もうマシンガントークですから、あの方は。で、それにこう、ね、出遅れないようにするためにどうしたらいいか。まずはともかく、ひとしきり喋らすしかないなと。で、ちょっと疲れたところで、こっち側が今度は攻守交代でっていう形でやっていきまして、で、それで、まあなんとか、後半ようやくなんかテンポをこう掴んだかなっていう感じのインタビューになったんですけども、あれは本当スリリングで、忘れられないイベントじゃない、インタビューになったですね。まあそんなこともありました。まあいろんな方々と、まあ出会って、いろんなお話を聞いて、そして自分の私にとっての血や肉の元となっているわけでありまして、まあこれからもいろんな方々に出会っていくと思います。で、よからぬやつにも多分出会うんだろうなと思ってます。でもまあそういったもの、よからぬやつであったとしても、それはそれで、やっぱりね、自分にとってはプラスになってんですよ。はい。なので、どんな、嫌なやつ、どんないいやつ、で、まるで関係ないやつ、なんであろうと自分の、まあ、力にしてやろうという貪欲な、まあ、そういう、まあ、メンタルの力といいますかね、そういったものが、こう、身につけて来られたっていうか、なんとかできたっていうのが、まあ、どうでしょう、50過ぎてから、かな。今、弱い60ですけども。まあ、こんな、ようやくそのスタートラインに立って、人といろんなことが話せる、そんな、感じになってきたかな、なんてことを思いながら、この続きはまた明日です。